おはようございます。25年、まあ、定かではございませんが、25、6年前に浜寺の多分祈祷会にお邪魔したことがございます。家内は全然知らなかったのでね、家内の教会で、またお会いすることができて感謝です。実は、まあ、今回は、たまにはですね、家内の里に帰るという、東京まで連れて、まあ、来てくれはずです。もう7年にもなりますけどね、関西人は強いなと思うんですね。まだ関西のことをよく言ってます。だから、簡単に私は寝た目を感じていますけど、簡単、何かというと関西ですよ。関東もいいんですよって言うんですよ。関西ですね。関西も関東も神様のご支援の中にいるということで関西です。私は、湾岸都市の一角である美浜バブルバブル鉄道協会の、に使いさせていただいて、ちょうど12年になりますね。こちらの協会とは、全く伝統の、こちらは長いですけども、私たちの協会は、まだ、開拓時代、ね。まあ、生意気めにですね、年に一回、まあ、説教をしないという、通過をいただいて、来ました。で、今回も皆さんと一緒にメッセージを聞きたかったんですけども、近藤先生、曽我先生を通して、メッセージをしてくれという、来てくださいということを言われました。まあ、私はやっぱり、障害者伝道の使命がございますので、今日は、特にヨハネの9章の言葉から、自分の生き方をお話ししながら、神様のお言葉をご一緒に考えていきたいと思います。まず、ヨハネの9章ですね。新改訳の第3版ですと、195ページになります。1節から5節まで読ませていただきます。また、イエスは道の途中で、貧しの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは、誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の技がこの人に現れるため。私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。お祈りさせていただきます。天にいらっしゃるお父様は、この新しい刺激を感謝いたします。私たちは、あの様の憐れみによって集められ、もう一度神様のお言葉を聞く特権をお与えくださり、感謝いたします。願わくはどうか、この聖書のお言葉を通して一人一人に神様が豊かに、語りかけてくださらぬことをお願いします。どうぞ、みなを。アーメン。今日は少し決まったテーマでございますが、運命と設置ということで、考えてみたいと思います。 特にこの五節三節ですね。イエスは答えられた、この人が罪を犯したのもで、良心でもありません。神の業がこの人に現れたのです。この御言葉によって私の人生が変わったんですね。まあ、私は当時、生まれた通り、出産時の教会で、未熟児で、完治機械で、まあ、11年前で、昭和11年でございますから、まあ、ちっちゃな教会で、まあ、母の言い方からすれば、頭のお寺の、米粒台のところが圧迫されたために、現地に麻痺が来たということを聞いております。で、脳性症に麻痺という、まあ、ありがたくない病名をいただいたんですが、この一番やはり悩んだのはですね、まあ、この病気になったのはなぜなのか。誰の罪ですか。4人兄弟がいますが、私だけがこの重い障害を負って生きていかなければいけない。すごく、まあ、反発を感じました。17年前、まあ今から55年前でございますが、初めて聖書を読んだとき、この言葉を読んでですね、はっといたしました。まあ私は長いこと、まあ悩んでた問題がですね、ここでイエス様によって、私が考えていた以上のことをイエス様はおっしゃっているということで、非常に感動いたしました。この人が罪を犯したのではない。良心でもありません。神の業がこの人に現れた。まず、この弟子たちの質問から見ていきたいと思います。イエス様は道の途中で生まれつきの目の見えない方を見られた。弟子たちは彼についてイエス様に質問していたんですね。先生、彼が盲目に生まれていたら誰が罪を犯して、この人ですか、その両親ですか。大概そうですね。障害者を見ると、なんでああいう、障害を持った人がいるのか、疑問になる。まあ、昔は、目価値という、まあ、今、差別用語で、言ってはならない言葉でございますが、ご飯粒を落とすとですね、目が潰れるとよく母に言われましたね。で、盲目に言われてて、誰が罪を犯したからですか。私もこれで悩みました。誰かの罪で、私はこのような重い障害を負っていかなければいけない。不公平ではないか、と思いますね。でも、質問した方を見ますと、一般の人たちがイエス様に質問したんじゃない。弟子たちですね。まあ、こんにちは言えば、クリスチャンですよね。クリスチャンがイエス様にいつも行動を共にして、イエス様から教えを受けていた弟子たち。それが、このような質問をした。私たちも気をつけないといけないのは、クリスチャン、教会といえどもですね、よほど気をつけないと、偏見と差別から抜け出すことができないことがあるんですね。この弟子たちの疑問はですね、私たちを これ、片隅にどこかいつもある、あるわけですね。この問題を典型的に、教えていますのが、ヨブ記ですね。まあ、今日はヨブ記を開きませんが、ヨブは大金持ちで10人の子宝に恵まれていた。そして、自分の体で全体もできるもので覆われた。突然、惨めな障害者になったわけですね。彼はこのように言ったんです。皆さんもご存知であると思います。主が与え、主が育てたのだ。主の皆、御べきか。ね。神様がお与えくださったから、神様が取り上げるのは当たり前じゃないかと思いますね。でも、やっぱり私たちは、何か取られてね、取られた、取られたという、そういう意識で、まあ、神様を恨むことがあるんですがね。私が12年前、13年前、前の妻を自動車事故で亡くしたときに、本当に、まあ、どういう、まあ、牧師がですね、葬儀の時、内藤が話せてね、何を話したらいいかをわかんない。そして、このお言葉が導かれて、語ったり、喜んで語ることができなかったり。しかし、神様がお与えくださったのは、神様がご自分のもとに召されたのは、やはり、悲しいけれども、厳しいけれども、神様の恵みのうちにあるんじゃないか。ところがですね、こういう立派な予備も、友達が来ると予備の言葉が変わってくるんですね。まあ、予備は何か悪いことをしたから、こういう不幸にあったんじゃないか。まあ、世間一般の考え方ですね。何か不幸があると、何か本人が罪を犯したか、あるいは、親が罪を犯した。あるいは先祖の人だ。私はよく母に言われた言葉、内藤家にはこういう障害者はいなかった。先祖の人だというか、母が罪を犯したためにこういう方が生まれたんだって。よくおばあちゃんから言われたんですね。すごく母にかわいそうだったね。でも、ヨブは完全としてですね、いや、私は神様の前にそんなことはしてない。断固として抗議をする。そこがヨブ記の変わっているところですね。人から言われると、メソメソとしてしまうのが私です。でも、ヨブは大事として神様に抗議をしてですね、しかも神様に信頼していた。ヨブ記を読むということはすごいことですね。まあ、これを一言で申し上げれば、因果応報からの解放ということがある。私たちは何か悪いことがあると何か罪の結果だということで、その本人、また家族を苦しめるんですが、ヨブ記はですね、最後には逆転するんですね。ヨブは神様に褒められる。ヨブの友人が神様の裁きを受けてるんですね。それが、ヨブ記の偉大さですね。私たちは、ヨブ記は読んでもですね、なかなか終わりまで読む気にしない。最初と最初、最後まで、最後だけ読むことはありますけどね。 まあ、とても43兆ぐらいありますよ。長い長い、何が言ってんだかさっぱりわからないような気持ちになって。でも、大丈夫読んでると、読むの悲しみ、読むの信仰というものが分かってくる。ある教、ある説教者はこういうことを言っていますね。もし日本の教会がもっと読む教を読んでいたら、もう少し、苦しみに遭う人たちに対する態度が変わったら、これは私たちはね、本当に読んで、はっと言ったぞ。読む気を読むべきだ。人間の苦悩の極限を言っている。でも、イエス様が十字架において、この苦難を解決してくださいと。両方読まなければいけないと思いますね。読む気を読んで、イエス様の受難の出来事を読んでいく。で、イエス様はこれに対してどういうお答えをなさったかと言いますと、イエスは答えられた。この人は罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れたもの。私たちは私を使った方の技を夜の間に行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。私が夜にいる間、私は夜の光と。わかったようでわからん答えですね。私はもう、先祖の頼りだと言い続けられてきて、私は生きていていいのかという疑問があった。でも、イエス様が神の技がこの人に現れたためですと言われたときに、自分でも生きていていいんだということを教えられたんですね。でも、やっぱり疑問が残りますね。神の技がこの人に現れるためだということはですね、わざわざ神様がその人に障害を負わせたのかという問題が起こってくる。まあ、障害を負うとですね、障害を負うだけではなくて、もろもろの偏見とか差別をくぐり抜けながら生きていかなければいけない。障害者だけではないですね。多くの苦難を経験している方々は、やはり理解というものがなかなか行くようと、偏見と差別が。で、神様は善意なのになぜこういうことが起こるのか。これは大きな問題ですね。神様がいらっしゃればこういう不幸なことは起こらん。それは皆さんも考えると思う。お仕事の点でうまくいかなかったりですね。家族のことをいろんな問題で、まあ、うまくいかなかったとき、神様を信じているのに、なぜこういうことが起こる、呼ぶもそうですね。まあ、これを神学的に言えば、神議論という。宗務という人がこの問題を的確に、定義して、神は、悪を克服できないのか。そうだとすれば、神は無力ではないか。それとも、神は悪を取り除くことができるけれども、あえて除こうとしないのか。それは、神は悪意があるんじゃないか。そういうものですね。この、どうされなければ、なぜ悪があり、悪に苦しんでいるものがあるか、ということ ほじゃ古典的な言い方ですね。私たちが誰もが悩む問題ですね。神は無力でない。神は善意、悪意ではない。なぜ、問題が起こるのか。まあ、私たちは現在ということを考えますね。もちろん、罪を犯したアダムとエヴァの結果、こういう問題がある。でも、全てじゃなくて、ある人にその問題が降りかかってきた場合は、やはり問題が起こってくる。それで学者もですね、いろいろと研究したようですね。まあ、今、句読点というのがありますね。この聖書は何節何節って書いてある。まあ、昔の聖書は、苦情じゃなかった。ね。ですから、ある、まあ、有益な学者はですね、まあ、日本語は、神の技がこの人に現れるためである。ためです。ピリオド。区切ってあるね。でも、その、神の技がこの人に現れるために、私たちは、働かなければいけない。と、読むこともできる。これは大きな違いですよね。神の技がこの人に現れるというと、盲人とかですね、障害者とか高齢者、体の不自由な人とか、その人だけの問題になってきます。でも、神の技がこの人に現れるために、私たちはしなければならないことがある。それは福音を伝えていくことですね。これは社会的なバリアフリーな問題ですね。何話だでしょう。様々な教会に来て一番嬉しかったなぁと思いました。ね。まあ、階段があると大変ですね。スロープがあるとずっと車椅子で入ってくることができ、まあ、今、駅にもほとんどエレベーターがついてますね。昔は30年前は私は全国を巡回伝道して、JR、まあ、昔は国鉄と言われましたけどね。よく職員から怒られた。なんで出てくんだ。障害者なんか出てくるべきではない。階段を駅員が4人で担ぎ上げた。私は前に来た時、松葉杖で、駅員におぶってもらったことがあるんですね。秋葉教材、野の花を85ですかね。今、一生懸命してください。秋葉教材もその頃は、50代で私を打ってくださった。階段ですね。すごい高い階段を打って上がって降りてね。大変でした。でも今は駅でもエレベーター、エスカレーター、階段ね。階段を登りたい人は階段。エスカレーターで行きたい人はエスカレーター。エレベーターで行きたいことを言い切りたい人はエレベーターですね。ずいぶん前に、デンマークの講演会に行ったときに、ノルウェーですか？そういう社会ができて、選択は自由だ。ね。障害者だけをエレベーターに乗せるんじゃ、やっぱり偏見だ。ね。もちろん、エレベーターは、健常者ばっかり乗ってたら、今、高校生が、若い人が乗るんですね。それで、車椅子は待ってなきゃいけない。駅員さんが、ちょっと待ってください。車椅子優先ですと、 分かっているよ。だから私たちがこの人に、現れるために私たちが何かをしなきゃ、社会的にはバリアフリーであり、ノーマル。教会的にはどうでしょうか。障害者伝道、高齢者伝道ね。高齢者、私も高齢者になりました。72ですね。耳が遠く、入れ歯を入れて、車椅子から離れることができなくて、まあ、高齢者の悲哀を感じている、して、つらいでございます。まあ、エリックさんというバプテスタの神学者、アメリカの社会でもこういう差別がある。まあ、高齢者、教会の権力にならない者たちは、ガラクタ伝道ということを言っている人は、と、この、エリクソンという人は言っているんですね。アメリカでも、やはり、教会の戦力にならないものは、ガラクタ伝道になってしまうんだなぁと思いますね。日本だけではない。それは、そこには人間の罪があるんですね。若い時に教会を一生懸命支えていた人が、教会から去っていく、去っていくんじゃなくて、病気で教会に通うことができないんで、寂しく教会、まあ、自宅で、まあ、礼拝にも出れないという問題が全国に起こっている。私たちはやっぱり教会のこれからを考えていくためには、ガラクタ伝道ではない、本当に一人一人を訪問して伝道していかなければいけないと思うんですね。まあ、神の技はこの人に現れるためです。人間の功績とか能力を称える教会ではなくて、神の御業を表す教会へと転換する非常にいい時期ではないかと思うね。動ける人がだけが教会を支えていくのではない。動けない人もどんな小さなものを教会のために祈っていく。そして、教会が炎上していく。ということじゃないでしょうかね。この、9章は随分長いところでございますから、全部を話すことはできませんが、最後にですね、この、イエス様とパリサイ人の対決になっていくんですね。この盲人がイエス様を信じて目が開かれた。ところがパリサイ人はね、全然自分が目が見えないということを認めないんですね。傲慢ですね。まあ、現代でいう高齢者と健常者、あるいは障害者と健常者の構図が、ここでイエス様によって逆転させられていきます。ここを読んでみましょう。一番最後のところですね。39節。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、これはイエス様の技ですね。目の見えるものが盲目になる。ね。関係が逆転していくんですよね。障害者と健常者、あるいは高齢者と健常者の関係が逆転していく。ヨブ記でもですね、ヨブが褒められて、ヨブを責めた友人が、 神様によって裁かれていくのね。聖書を読むということはそういうことじゃないでしょうかね。それであれば聖書を読む必要はない。私たちの常識を覆していくのが神の言葉ですね。神の言葉によって私たちは悔い改めていかなければいけない。自分の過ちを認めていかなければいけない。41節を見てみたいと思います。40節から見ていきたい。ファリサイ人の中でイエスと共にいた人々がこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちが目が見えると言っています。あなた方の罪は残る。ね。神科学はこれ切ってしまってるから意味があんまり通じないんですね。考古訳という聖書の訳はですね、わかりやすい。あなた方は今、私たちが目が見えると言い張っているところに罪が、あなた方の罪が、言い張っている、強情だということですね。自分が目が見える、足が利く、手が利く、頭が利くという、そういう傲慢のところにあなた方の罪が残るんだ。そして、このためにイエス様がおいでになった。ね。私は裁くんだっていうことをおっしゃってね。だいたいイエス様は救いのためにおいでになった。しかし人間の罪を裁くために、人間の過ちを鋭く指摘し、取り除くために、イエス様がこの世においでになった。というところまで私たちが聖書を読んでいかなければいけないと思うんですね。まあ、香川ひろこという、詩人がいます。四国の町山に。柔道寝たきりの方ですね。皆さんも現代詩人の文庫に入ってますから、お読みになったことはあると思いますね。この方が選ぶという、詩を書かれた。まあ、全部を読むことはできませんけども、子供が あれこれの人形を選ぶようにお母さんから勧められた。子供としてはいい人形を選びたい。でも彼女はですね、一番最後にこういう詩を書いて、半世紀前に50年、まあ80いくつの方ですね。もしこんな風に選ぶことができたら、両親は、重度障害児の私を抱き上げてたりしなかったろうに、と。それにもかかわらず、私を抱き上げ、育ててくださった神様、親への感謝と、キリスト者として自分を選んでくださった神様への感謝が、この言葉の中に浮き彫りにされていると思います。まあ、人間は私だったらね、そういう壊れた人形なんか選ばない。まあ、素晴らしい素敵な人形を選ぶでしょうという思いをですね、人間のエゴとか、社会のエゴを告発していると思うんですね。イエス様は、単に神の技が現れるためですと言って、通り過ぎられていったのではない。 地面にしゃがんで地蔵を作ってご自分の芝でそれを練ってですね、文字の目に塗って、そして白を身の池に行ってあげなさい。共に生きるイエス様にね。私たちは上から神の技が現れるためですと通り過ぎていったら、それはかえって絶好かですね。共に生きて、共にパリサイ人が目を光らせている中で、イエス様にね、この泥を作って、そして、塗ってあげた。触れてあげた。そういうことをやっぱり私たちはイエス様からされているわけですよ。皆さんはクリスチャンとして生きておいで。おのおのやっぱり傷があったり、悩みがあったり、でもイエス様は皆さんの方に立って、立つだけではなく、しゃがんで、私たちの目に、泥を塗って、見えるようになりなさいと言ってください。これは素晴らしいことだ。私たちクリスチャンは運命というものは信じません。現代人は運命信仰ばかりにしますね。でも、科学的だといって、大きな部分に、神道でお参りをしたり、高速道路で、体内おけのお札をいっぱい積んで、あるいは、バカムな星占いに夢中ですね。またかテレビ、そういうテレビは一切見ないけども、時々映ってくるテレビはですね、星占い。本当に若者の中で流行ってる。ね。不安なんですね。多くの人がどう生きていったらいいか。私たちが、いよいよ、週末に近づいて、福音を信じていくチャンスなんです。ね、運命の力に私たちは縛り付けられる。私たちはクリスチャンは摂理という言葉を使って、摂理という言葉はちょっと難しいけどね。よく、一般のテレビ番組でも摂理という言葉が出てまいります。摂理というのは二つの意味があるそうですね。良い意志。ね。悪意ではない。先ほど自分が神様に悪意があるのか。神様は絶対に私たちに善意を持って、イエス・キリストを十字架につけて、復活させ、私たちを、の人生を変えてくださった方ですね。もし神様に悪意があるならば、私は救われなかった。私は絶望のあまり死んでいくよりしょうがなかった。家内もそうだと思いますね。家内も、本当に一人で生活してた時に、この浜寺の皆さんの愛の手があって、今、こう、神様のように立っていることができる、ね。もう一つは前もって見るということですね。私たちは一瞬だけ闇ということがありますね。後悔から出てどんなことが起こるかわからない。でも私たちは人生の最初から最後まで見通してくださって、私たち守ってくださるのが神様だ。ですから運命というそういう不可解な、そして悪魔的な力に縛られない。どんなに苦しくても、どんなに悲しくても、どんなに不自由だっても、神様の善意を、神様の力を信じていくのがクリスチャンですね。 神様の技を表すとイエス様はおっしゃった。神様の技というのは何ですかとユダヤ人は聞いたんですね。私たちは神様の技というのは、まあ、モーセが後悔を二つに分けたとかですね、ああいう奇跡を考えますね。でもそうではない。6章の28節、29節ですね。神が使わされた人を信ずるということで、福音を信ずることによって、私たちの人生が変わっていく。ね、そこから出発点があるということですね。私たち人間の力を誇りたり、誇ったり、威張ったりするようでは、私たちの人生というのはちっぽくな人生。神様の技を信じ、神様が使わせてくださった方を信じることによって、私たちの人生が悪魔の技ではなくて、神様の技を表す人生へと、変わっていく。日本のクリスチャン人口は 1% を満たないということでございます。この終わりの時代にですね、私たちは自分が救われただけではなくて、本当に、もっと熱心に自分の周りの人たちに目を向けて、このイエス様の素晴らしい福音を伝えていきたいと思います。カナイとのつながりで、この浜寺の教会に、本当に自分の教会に、戻ってきたような感じでございました。本当に、長い間、御言葉を聞いてくださって感謝し、まず、ね、浜寺教会はまだまだ小さな教会でございますが、どうか、私たち、同時にはですね、まあ、力尽きないように祈っていただければ感謝ですね。一言祈ります。神様、運命と徹底、私たちは不可解な運命の力に翻弄されている人生ではなく、あなた様の善意と、力によって私たちの人生を早速選んでくださり、御国へと行く確信を与えてくださったことを覚えて感謝いたします。この日本の社会は疾風怒涛の、特に、今日は国政が分かる、大きな日でございますが、神様どうぞ、この国を憐れんでください。教会が私たち、クリスチャンが、一人一人がもっと熱心になって、友人とか家族に福音を伝えていくことができるように導いてください。障害者とか高齢者、また苦しんでいる方々に目を向けていくことができるように導いてください。今日のこの時を感謝して、尊い皆を通してお願い。アーメン。ありがとうございます。